はい、東内です。それではですね、今日は2017年の音声収録第1弾になるんですけれども、しばらくここからですね、ライティングについて、語っていこうかなと思っております。ライティングというのは、まあ、文章術というふうに考えていただいていいと思います。まあ、つまり私のビジネスで言えば、メルマガを書いたりサイトに文章記事を書いたり、あるいはセールスレターを書いたりですね、するようなことですし、まあ広い意味ではチラシを作ったりすることもライティングの中に含めたいというふうに思っております。つまり、まあ、文章術と言っても、ビジネスで使うための文章ということになりますし、まあ、言ってみれば、売るための文章と直接的に表現するのが分かりやすいかもしれません。ただ、私はまあ、むしろ、伝道するための文章というふうに表現するのが一番しっくり、来るんですね。つまり道を伝えるための文章だし、また道を伝えて富を得るための文章ということですね。ですから、まあ言ってみたら富伝道の根幹のところにですね、このライティング、つまり文章術というものがあるわけなんですね。まあ術というふうにつけるのも、まあそれが最適かどうかはちょっとよくわかりません。というのは単なるテクニックのことではなくてですね、もっと全人格的なところに広がるからなんですね。つまり、自分からアウトプットする、まあ、表現形式のですね、一番基礎になるのが文章じゃないかと私は思ってるんですね。まあ、つまり人間の行動にはインプットとアウトプット、2つ分けることができると思うんですけど、インプットというのはまあ勉強したりする、吸収したりする方で、アウトプットは自分から表現していくものですよね。で、お金を稼ごうと思ったら絶対アウトプットしなきゃいけないわけですから、何かをですね、発信しないと何にも始まりません。で、様々な企画を出すときもやっぱりアウトプットしてるわけですし、様々なコンテンツを出すときも全部アウトプットですよね。何かを紹介するときもアウトプットしなければ紹介できないし、当然売るためにもアウトプットが必要ですよね。そのアウトプットはですね、まあ文章にしたり、喋ったりですね、あるいはまあ動画で、お伝えしたり、あるいはリアルでですね、もう全人格的にいろんなものをアウトプットしたりすることがあるんですけど、一番基礎のところのですね、力としてやっぱ文章というのがですね、非常に重要になるというふうに思ってるんですね。で、なぜ、まあ、文章が一番基礎になるかというと、文章って考えながら書いていくことができますよね。喋ったり、まあ、動画だったりリアルだったりするともうだんだんライブになっていきますから、まあ、ライブの良さもあるんですけど、まあ、その場でですね、直感的に出していくことになるんですけど、文章ってもっと考えながらですね、じっくり練り上げていくことができますよね。例えば3分で読めるような文章でも1時間かけて、練り上げていったりすることが普通にありますよね。ですから、私はその、いい文章を書ける人というのは、いい話が喋れるようになると思ってるんですね。で、まあ、いい話が喋れる人は、動画でやっても、やっぱり成功すると思うし、まあ、ライブでリアルでやっても、十分実力を発揮できるというふうに思ってるんで、やっぱり最初は何でもですね、ゆっくりと、じっくり取り組んでいくときに、基礎力っていうのが身につくと思うので、だから文章 ですね、文章術というものから作り上げていくのがですね、やっぱりビジネスをするときに一番いいんじゃないかなというふうに思っております。また違う言い方をすればですね、あなたがいかなるビジネスをやるときでも、この文章を抜きにしてビジネスできることはないと思います。自分のホームページを作る場合でもやっぱり文章で表現しなきゃいけないですし、何かを始めようと思ったらすぐ自分のプロフィールをですね、紹介、いろんなところで紹介しておかなきゃいけません。私の例えばサイトのトミデ&ランドでも、最もよくみんなに読まれるのはプロフィールのところだったりするわけですね。つまり私のサイトに来た時に、内容の記事をチラチラと読んでみて、もし面白いと思った時、次に興味を持つのはこの人どんな人なんだろうということですね。でその時自己紹介しなきゃいけませんけど、もうここにもう文章が必要になってくるわけです。つまり手際よく文章に書かれてるか、あるいは手際が悪く書かれていたりすると、もう途中で読むの嫌になりますよね。で離脱されたら、そこでもうチャンスはついえてしまいます。あれ面白いかどうかということも大事ですよね。面白ければどんどんぐんぐん引き込まれて読むけれども、面白くなければやっぱり途中で離脱して読まなくなりますよね。そんなことで、たとえメルマガを出したり、あるいはブログを書いたりするしなくてもですね、やっぱり、文章って必要だと思います。必ず何か案内を出したりチラシを作ったりするときも、短くてもやっぱり文章力問われますよね。で、いずれは誰かコピーライターを雇ってやる場合でも、最初ビジネスをスタートするときは基本全部自分でやりながら立ち上げていくもんですから、やっぱりその文章っていうものはですね、とにかく全ての基礎になってくる。だからここで文章についてですね、語っておくことは、トミデ&ボイスとしても非常に大事になってくるというふうに思うんですね。私自身もですね、2015年の10月に起業したときに、最初はお客さんいなかったですから、何をしたかというと、とりあえずネット上に自分のサイトを作って、トミデンドランドですけど、そこにとにかくですね、自分の文章をアップしていくことをひたすらやっておりました。つまりそれがショーウィンドウになると思うし、自己紹介になると思うし、あらゆる自分のビジネスの基礎をまず作ろうと思ったのでですね、とにかく文章を書いてました。それからもう1年11、12、3ヶ月、4ヶ月経ちますよね。でもその間書いてきた文章ってかなり膨大な量があると思います。トミデンドランドにも180ぐらいあるんですかね。それからメルマガはおそらくもう300ぐらい出してんじゃないかと思うんですよね。それから本も書きましたし、トミデンドのすすめですね。それからセールスレターも書きましたので、全部合わせたら、500本以上文章を書いてることは間違いないと思いますよね。だから私のビジネスも全てはこの文章からですね、全ての土台が作られていって、その応用展開系としてこういうお話をする場があったり、リアルのセミナーがあったりしているだけで、やっぱり文章抜きにしては語れないところがあります。ですから逆に、あなたに文章について語れるものは実は少なからずあるというふうに思っているわけなんです。ですからこの文章術、ライティングはですね、とにかく書くことのできないスキルだというふうにまず理解をしていただきたいと思うし、それも伝道するためにどうしても必要だということですね。道を伝えて富を得るために絶対必要ということです。で、それはどういうふうな文章なのかということですけれども、それは端的に言えばですね、やっぱり読ませて、 そして、信じさせて、そして動かす文章が必要ですね、伝道のためには。まあ、いろんなところで言っている私の伝道の基礎理論ですけど、読ませて、信じさせて、動かしていくと。まあ、かなり能動的な言い方をするのでですね、いい意味で取っていただきたいと思うんですけど、もっと丁寧に言えば、読んでいただいて、そして信じていただいて、そして動いていただくような文章ということですね。ただ、今回、能動的な表現の方が、よりストレートにわかると思うので、こういうふうに、読ませて、信じさせて、動かすというふうな言い方をしているわけですね。はい。決して悪い意味で、取らないでいただきたいと思います。謙虚な気持ちを込めてですね、言ってるということですね。はい。で、まあ、なぜですね、この3つが必要かという話をこれからしていこうと思うんですけど、まず、まあ、読まれる文章ですね、読ませる文章、これがなぜ大事かというと、まあ、もう薄々お気づきと思いますけれども、読まれなくなったらもうビジネスはそこで終わりになるからですよね。だって文章って世の中に溢れてますから、ネットを開いたらあっちこっちのページに文章溢れてるし、本屋にももう山ほど文章ありますし、チラシだって山ほどある。その中でやっぱり選ばれなきゃいけないので、そもそもですね、パッと見てもう、ああこれもあんまり読みたくないなっていう文章の方がまあ多分多いと思うんですね。あなたも全て目にした文章を読んでるはずはありませんから、面白そうなやつを拾って読んでますよね。だからやっぱり、その拾われて読まれる文章の方にまず入っていく努力ということが必要になっていきます。つまり、最後まで読んでいただければですね、もうかなり成功に入っていると言い換えることもできるんですね。私のメルマガであれば平均だいたい2000文字ぐらいあるんですけれども、まあ、上から下までですね、最後の丸って終わるところまでもし読んでくださったんであれば、もうこれだけでかなりの成功なんです。普通読まれませんので。だから私もモニターのためにメルマガをですね、いくつも一応取ってはいますけれども、ずっと読み続けられるメルマガは非常に少ないですね。もう最初1回か2回目を通して、まあ、大体出会い頭でもうこれはもう読まなくていいなと思うものも多いんですけど、まあ、そのふるいに残ってですね、あこれなかなか面白いなと思って読み始めたものでも、そうですね、まあ、でも読んでみようかなと思ってるような人はですね、大体ビジネスにおいては成功してる人ですね。私が成功してるというのは、年収レベルでですね、まあ、少なくとも3000万円はもう十分超えてるような人ばかりです。まあ、私もこうやって文章を書くプロでもありますので、そういう私の選球眼を一応通ってですね、あ、読んでもいいかなと思わせるような人は、まあ、大体もう3000万とか、いやもう大体1億超してるような人が残ってくるのは事実なんですね。やっぱりそれは読ませる文章だからなんです。で、最後まで読まない人でもですね、多分それなりに稼がれてる人は多いと思うんです。年収1000万超したりする人はいっぱいいると思うんですけど、こと私に限って言えばですね、今も1000万円クラスぐらいの人のメルマガはあんまり続けて読む気はしないんですね。申し訳ないですけど。いや、別に、悪意があってやってるわけでも何でもなくて、単純に面白くなくなって読まないだけの話なんですけど、はい。だから、私が読んでるのは、まあ、大体年収1億クラスの人なんですが、やっぱりですね、いろんな形でその読ませるわけです。だから例えばこれ走り高跳びに例えたら、ベリーロールで飛んでもですね、背面飛びで飛んでも、ハサミ飛びで飛んでもですね、飛び込み方で飛んでも、飛び方は個性があって全然構わないんです。どんな飛び方でもいいから、とにかくあるバーを越さなきゃいけないですね。そのバーというのが まあ、読まない、読むか読まないかを決める場なんですけど、どんな飛び方でもいいから、まあ、その読もうかなと思う場を越さないとですね、ビジネスというのは成り立たないので、ですから、まあ、まずここにですね、いろんな知恵を絞っていかなければならないわけなんです。で、その、まあ、読ませる文章の第一番目のポイント、条件は何かなと考えたら、やっぱりそれは面白い文章ということになると思うんですね。やっぱり面白ければですね、最後までやっぱり読んでみようかという気になるわけですよね。で、面白くなかったら退屈になりますから読まれない。もうただ単にシンプルにそういう振り分けが常に起きているということですね。だから面白くあるってビジネスにとってすごく大事だと思います。どうやったらもっと面白く思ってもらえるんだろうかということについてですね、まあ、常に腕を磨いてないといけないということです。で、さっきも言ったようにその面白さについてはさまざまな飛び越え方があるので、これしかないというものではありません。だから結構端正な文章で面白い味を出していく人もいるし、まあ、少し砕けたり冗談も入れながらですね、その面白さの場を越していく人もいるでしょうし、なんか目新しいトピックをですね出してきて、そして面白さの場を越す人もいるでしょうし、あるいはまあキャラクターの得意性を持ってですね、まあ面白さを出していく人もいるかもしれない。あるいは全部のミックス型で出していくというスタイルもあります。ただとにかくどうも人間にはですね、これ読んでみようかなと思うか思わないかというこの面白さの基準というのが全ての人にやっぱり備わってるというふうに思うんですね。無意識にまずその面白いかどうかで判断してる。だからとにかくそのバーをですね越すという意識をですねぜひ、持っていただきたいなというふうに思うんです。まずこの面白さのバーを飛び越して読んでもらわないといけない。で、まあ、この文章はですねビジネスに使おうと思う場合はやっぱり一回こっきり読んでもらうだけではなかなかですねお金につながらないんですね。やっぱり読んでもらって信じてもらって、それからようやく人は動いてくれると、で動いてくれる段階で買ってくれるということにもつながるわけなんで、ですからやっぱりね読み続けてもらわないといけないわけなんですね。だから一回こっきりですね一発屋みたいな勝負で、読ませようという、まあ、それも努力としてはありなんですけど、やっぱり読み続けてもらうという実力をですねやっぱり常に磨いておく必要があると思うんですね。で、読み続けてもらうために何が必要か、まあ、逆から言うとですね一回は読んだけど読み続けられない文章って一体どういうものなのかというのを考えていくとよくわかると思うんですけど、それはやっぱり読んでて飽きる文章ですよね。飽きてきたら人は読まなくなります。1回が2回面白くても3回4回5回と読んでるうちに飽きてくると読まれなくなるんで、だからここでね飽きられたら終わりというこういう今度バーが出てくるわけですね。最初面白いというバーだったんですけど、次飽きられないというバーを越さなきゃいけないわけですね。で、その飽きられないために何が必要かというと、やっぱりそれは新鮮さというものだと思います。だから何でもそうですけど新鮮なものって美味しいですよね。例えばコロッケだって揚げたてのコロッケは美味しいですよね。今目の前で揚げたやつをすぐもらってですねホフホフ言いながら食べるのは美味しいです。ところがそのコロッケもすごく時間が経って酸化してしまうとですねやっぱりだんだん味が落ちてきます。 でも昨日作ったコロッケを今日食べるとなるとだいぶもう味が落ちてますけれども、だからやっぱり新鮮さって命ですよね。何でもそうですけど、魚だって野菜だって果物だって何だって新鮮なものが美味しいですから。だからまあ飽きられない文章を書くためには常にどうやって新鮮さを出すかということになるわけなんですけど、それはやっぱりなんかパターン化しすぎたら飽きられますよね。だからまあテレビなんかでもですね、お笑い芸人なんかでよく一発屋と言われる人がいて、なんかですごくこう面白いんだけれども、なんか同じことを同じ芸を繰り返し見せられてるうちにしばらく経ったらやっぱり飽きてくるというのはありますよね。今すごく流行ってるのは PPAP っていうのがあってね、ペンパイナップアポペンっていうのがあって、ピコ太郎っていう人ね、まああれはお笑い芸人の小坂大魔王っていう人がピコ太郎というまた変名で出した動画がですね、なんか世界的に取り上げられて、アメリカの人気歌手のジャスティン・ビーバーがなんかにの目に留まって、私の一番今好きな動画だっていうふうにツイッターかなんかで出したら、それからうわーっと広がってですね、今もう世界中に広がって大変なことになって、レコード大賞とか紅白歌合戦まで出ましたね。でも PPAP もあればっかり見せられたら多分しばらくだったら飽きると思いますよね。だからまあ、あの人が生き残っていくためには次のネタを出さなきゃいけないですね。だからやっぱ新しいネタを出してきて、新鮮さを維持できれば飽きられることはないけれども、同じネタしか出せなくなるとですね、やっぱり飽きられてしまう。だからそうやって消えていった一発屋芸人さんっていっぱいいますよね。でそうしたらまあ夏メロみたいになってですね、未だに同じ芸風でやってる人も中にいますね。ゲッツっていう、もうそれしか言わないような、芸人さんがいて、これはこれでなんかね、短くてなんかこう、爆発力があるんで、未だになんか、一回開けられてからもう一回なんか盛り上がってきて、地方の CM なんかに結構起用されてるみたいですから、まあ、行き筋はないことはないんですけれども、ただまあ、そのゲッツっていう、ギャグだけでずっとテレビにですね、一線で出続けられるかというと、やっぱりきついですよね。で、なんできついかというと、飽きられるからです。ですから、ビジネスでもですね、文章で、例えばメルマガで読み続けてもらおうと思うんであれば、飽きられない工夫というものが必要になります。だから、1回か2回、なかなか面白いメルマガだと思っても、あ、またこの手で来たかというふうに思われたらもう危険ゾーンですね。あ、またこの手で来たのかっていうふうにね、またかって思われるのが良くないわけなんです。だから、この飽きられないための戦いってやっぱりすごくあるんですね。だから少しずつ目先を変えていったり、なんか新しさを出していったりですね。常にやっぱりそこを知恵を巡らしておく必要があるということですね。文章においてももうその新鮮な文章というのが大事になります。でもまあ、もっと本質的なところを言えばですね、まあ、やっぱりトータルでためになる、文章かどうかというのがですね、やっぱり読まれるかどうかをやっぱり決める、まあ、やっぱり一番大きなポイントとかなと思いますね。だから、なんか単に面白さを狙ってですね、小手先でいろんなことをやるだけでも持たないんですね。やっぱりその内容自体にためになるなというものが入っておればですね、やっぱりそれを読むことで勉強になるなと思えば読み続けてもらえるものがあるので、だから読み続けてもらうと言っても、あるいは面白いとか飽きられないと言ってもですね、誤解を生んじゃいけないのは、なんていうかジェリービーンズみたいなですね、なんか駄菓子みたいな世界でいろんな駄菓子出さないか飽きられると思ってですね、手を変えしなよかやるっていうだけでもないんですね。例えば白米のご飯っていうのは飽きられないとかありますよね。 だから、なんていうんですかね、やっぱり、ためになる内容がしっかり入っておればですね、うん、そんな、小手先のことでいろいろとやろうと思いすぎなくても、やっぱ読み続けてもらうことは可能だと思います。だからまあ、ためになることを出し続けるためにはですね、やっぱりそのリサーチというものが必要になるし、世の中の人々はどういうことを興味持っているのかをですね、常に関心持って調べていて、そしてまあ、こういうことが次は知りたくなるだろうとか、こういうことについてもやっぱり言っておいた方が喜ばれるだろうというふうなアイデアを出していって、そしてまあそのバリエーションを豊富にですね、ためになるものを出し続けることができれば、これは読んでもらえる、読み続けてもらえる文章になるというふうに思います。だからまあ、その今リサーチと言いましたけれども、ためになる文章をアウトプットしようと思えば、やっぱりその前段階としてインプットというものが必要になりますよね。だから、私自身もたくさんの本をですね、家に蔵書として置いて、まあ、たくさんといっても、まあ、まだ1万冊はないので、本当に蔵書のある人から比べたらですね、まあ、まだまだひよっこですけれども、まあ、それでも、だいたいね、1000冊読んだら教養人と言われているレベルから言えば、まあ、多分私はもう7000冊、8000冊は蔵書として持ってますので、まあ、これもコツコツ読んできたものですよね。で、こういう興味を持って集めてきた本の内容がですね、なんか熟成されてきて、まあ、なんかネタ本を買ってきて、すぐその本について書くっていうふうなことはあんまりやってなくて、10年、20年前から集めてきた本がですね、どっかでこう熟成されてきて、まあ、なんか今出すネタの中につながってるっていうふうな感じがありますよね。だからやっぱり教養というものを積んでおくということは大事になると思います。ですから、なんかためになる話をですね、聞いていたりとか、あるいはそういう本を読んでいたりとか、あるいはまあ、ずっと新聞等をですね、ウォッチしていたりとか、あるいは世の中、街を歩きながら様々なものを、面白いなと思ったものを自分なりにリサーチしておくとか、そういったことの積み重ねがですね、ためになる文章を出し続ける力になると思うし、これは決して私もなんか、すでにあるストックでですね、今後メルマガを100記事も200記事も書けるという自信があるわけでも必ずしもありません。というよりも、例えば午前中に1本メルマガを書いたら、午後はですね、なんかいろんな形でリサーチに入ってですね、まあ、ほぼ自分のもう趣味に近い形で、もうほとんど、ね、仕事してるという感覚よりは、なんか娯楽に近い感じなんですけど、いろんなものを興味持ってですね、リサーチに入ってるうちに、新しいネタが入ってきて、まあ、それがですね、ずっとこう循環しながら、まあ、1ヶ月ぐらい前に仕込んだものが、しばらく経って他のものと結びついて、明日のメルマガになって出ていくみたいな感じですかね。だから常にこう取り入れながら出している感じ。常に原料を入れながらですね、一方では工場が回転しながら出している感じですね。だからまあ、こういう生涯現役感覚というのがすごく大事だと思います。だからなんか昔取った杵柄だけで、ずっとそのストックだけで出し続けれるかと言ったらですね、まあ出し続けられないことはないけど、やっぱ面白さはちょっとだんだん鮮度が落ちてくると思うんで、だから常にですね、稼働させながら、今も好奇心を持っていろんなものをリサーチしてる感覚がですね、これが面白い、そして新鮮でためになる文章を出し続ける、こういう秘訣になるというふうに思います。で、読まれるという壁をですね、越していく。だから、ビジネスをやる場合に、まあ、端的に言ってしまえば、メルマガが一番、今のところ効果が高いと思っています。ブログを書いたりする手もいろいろありますけど、 やっぱりメルマガを出していくとですね、一番反応が取りやすくて、なんでそうかというと、ブログとかですね、ホームページというのは、相手の人がこっちに読みに来てもらわないと読んでもらえない媒体ですね。だからこれを待ちの媒体と、ウェイティングする、待たなきゃいけない媒体、待ちの媒体と言うんですけど、それに対してメルマガの方は、こちらからメールを送っていくことができるので、これは攻めの媒体ですね。待ってんじゃなくて、こっちから行けるわけです。だからその方がやっぱり、読まれやすい。こちらのペースで、相手のメールボックスにお届けして、まあそこで開けてもらうかどうかは相手の方の自由意思によるわけですけど、それでもやっぱりこちらから行けるということで、メルマガの方がやっぱり効果が高いわけなんですね。まあ、そういうことで、まあ読まれる文章というものをですね、大切にするということが、まずは文章術の最初のポイントになります。で、今日はまあ、ライティング概論ということでですね、まああんまり体系だった話を最初からですね、しても面白くないと思うんで、むしろ思いついたことをですね、つれづれに語っていく中で、だんだんと体系化されていく方が、いいものができると思うので、そういうスタイルで出そうと思ってますけれども、そうですね。まあ、この読まれる文章をですね、常に書こうと思うときに、どういう勉強が非常にいいのかというと、やっぱり一番いいのは、自分がずっと読みたくなる文章を探し当てることですね。これがやっぱり一番いいと思います。だから、やっぱりね、アウトプットとインプットは表裏一体なんで、だから自分が、この人の文章はずっと読みたくなるわと。飽きないわと。なんで飽きないんだろうと。いうふうなことをですね、これをずっと研究しておくことが大事ですね。だから、私も、まあ、7000冊、8000冊本読んでるうちに、やっぱり、一冊か二冊でもう終わってる著者もいれば、人によってはですね、もう何十冊もその人のものを集めてる著者もいれば、多い人だともうそれが何百冊とかですね、ほんと千冊超えてるような場合だってあるんです、著者によっては。だからそういうふうにして読み続けることになっている著者を探し当てておくとですね、やっぱりそういう人に触れておくと、自分の中にもなんかそういう、読み続けてもらえるオーラみたいなものが流れ込んできて、やっぱりそれが力になってくると思います。まあ、私自身がどういう人をずっと読み続けてるかというと、まあ、一番多いのはもうはっきり言って大川隆法という人の本ですね。この人は幸福の科学の総裁をやっておられる方ですけど、私は1989年にですね、坂本龍馬の霊言というものを銀座の朝日屋書店で見つけてからですね、まあ、一発目でもこれは面白いと思いました。当時すでに私かなり本を読んでましたんで、その著者が面白いかどうかを判定する自分なりの選球眼を持っておりました。で、まあ、霊言という非常にね、当時の私としてはまあ、なんか変わった本だったんですね。特にそういうオカルト的なものに興味があるわけでもなかったので、だからまあ、霊言というだけでは全然私は素通りしたと思うんですけれども、ちょうどその直前に司馬太郎の、龍馬が行くをですね、八巻本あったんですけど、これを読み終えて、まあ、坂本龍馬っていいなとちょうど思っている頃だったので、坂本龍馬つながりで、その龍馬の霊言というのを手に取ったんですね。だから著者も全然知らないかったわけです。で、読んでみて、まあ、最初から龍馬が現れて、あの世の龍馬が現れて、地上で霊言をするというスタイルのもので、龍馬だという形で本が始まるんで、正直最初はね、なんか変な本だなと思って、 一回あの本棚にその本戻したんですね。で戻して、立ち去ろうとしたんですけど、なんか不思議なことに後ろ髪を引かれるという体験をしまして、一回立ち去りかけたのにもう一回なんかそこに戻ってきてですね、もう一回その本を手に取ったのを覚えてます。なんだこれはと、変わった本だなと思ったけど、なんか二回手に取らせたっていうこと自体が、まああんまりめったにないことなんで、で、本を見たら値段が1000円ちょっとだったと思うんで、まあ1000円ぐらいだったらね、もし騙されてもまあ別にいいやと思って、それであのレジに行って買った覚えがありますね。だからまあそんなことで読み始めた本なんですけれども、読んでみてですね、内容が本当にこれがあり得るのかどうかはまだ分からなかったんですね。ただあの面白さだけは分かりました。面白いのは面白いというふうに思ったんで、でまあそういうことでですね、それを読み始めたわけなんです。で、まあそういうことで、そこからまあ大川隆法という人の本をですね、ずっと読み始めて、その面白いというこの観点から言ってもですね、やっぱ未だに面白いんですよね。だからこれは、なんて言うんですか。まあ、こういう表現がちょっと失礼に当たるかどうかわからないんですけど、やっぱりネタがやっぱりいいんですよね。お寿司で言ったら、やっぱりもう寿司ネタ自体がね、最高のこう寿司ネタが出てくる感じなんで、だからやっぱり、あれからもう27年経って、この方もう2000冊以上本を出してて、私ほとんど持ってますから、ほとんどというかもう全部手に入るのも全部持ってるつもりなんで、未だにですね、一番最近のドナルド・トランプに関する霊言とかですね、まあこの方自身の講演が本になってるものもあるんですけど、どれもやっぱり内容のネタ自体がやっぱりいいですね。だから最近のそのドナルド・トランプ、今アメリカの大統領になってどんどん世の中変えてますけど、この方の本心が霊言で聞けるんだったらですね、それ、やっぱ読みたいですよね。あ、そういうことを考えてるのかと。で、それがまあ、橋にも棒にもかからない創作の類のものだったら、当然読まなくなりますけど、私はもう、26年間ぐらいずっと追いかけて読んでて、この方に対する信頼度はまあ、最高ランクのものがありますので、まあ、信頼して読んでるわけですね。で、そういうふうにしているうちに、まあ、やっぱこの方のすごい多作な面ですよね。2100冊もですね、まあ、30年ぐらいの間に出し続けているということは、1年平均100冊近く出しているわけで、これものすごいそのアウトプット生産力ですから。で、そういったものに触れているうちにですね、やっぱり自分にも、たくさんのものを出していくという、そういう遺伝子が入ってきたんじゃないかと思うんですね。まあ、レベルははるかに違うと思うんですけれども、それでも私、1年3ヶ月ぐらい独立してから、さっきも言ったように、もう500本、600本のですね、作品を、まあ、メルマガというぐらいのスタイル、だから2000文字ぐらいのものが平均だと思いますけど、それで5、600本出してるわけですけど、これどうですかね、計算式の数字はよくわかりませんけど、本にしてもかなりの冊数の分はもうアウトプットしてると思いますよ。はい、2000文字をですね、500でかけたら、100万文字ですから、ね、1冊の本10万文字ぐらいだったですかね。まぁ、ちょっと今わかりませんけど、10万文字で1冊と、換算した場合でももう本10冊分は書いてるわけですから。で、私はあのメルマガに書いたりしてるのも全部本にしても構わないつもりで書いておりますので、なんか、メルマガだから適当に書いてっていうふうなことをやってないので、だからまあ本10冊分ぐらいはですね、1年間で出してると。だからまあ、 大川隆法さんがですね、100冊出してるのは10分の1ぐらいの生産量かもしれませんけど、まあ、それでもまあやっぱり遺伝子が入ってきてるというふうに思います。だからこういうふうに何を言いたいかというと、いいアウトプットをしようと思うんだったらいいインプッターに なっておきましょうということですね。でいいものをやっぱり選球してですね、選んで、そしてそれを読み続けている力というのが後でやっぱ必ず効いてきますので、だから私はあの歌もですね、やるんですけれども、まあ、歌も10代の頃からやってて、もう40年ぐらいですねやってますけど、それでもやっぱり聴き続ける人っていうのがいるわけですね。もう一回聴いたらもういいかなと思ってる歌い手アーティストはいっぱいいるけれど、ずっと聴き続けてる人、見続けてる人というのがいて、そういうものからやっぱ学ぶものが多いですよね。私がまあ聴き続けてる人といったら一番はフランク・シナトラですけど、まあこの方はやっぱ男性ボーカルの最高峰だし、まあ一世を風靡した人ですね。1940年代からですね、50年代にかけて、まあ、一世を風靡して、いわゆるマイケル・ジャクソンを超えるぐらいの人気があったような人ですから、ビートルズとかね。だから、フランク・シナトラが出て、それからその次、エルビス・プレスリーが50年代にスーパースターで出て、60年代にビートルズが出て、そしてまあ70年代はそうでもなかった。80年代にマイケル・ジャクソンが出たと言われてるんですね。まあそういう、いわゆるアイドル的なスーパー、人気が出た人のまあ一番走りに当たるような人ですけど、まあその方がですね、1940年代の若い頃の音源ももちろん聞いてるけれども、この方は1990年の初頭まで活躍して50年以上ですね。しかも90年入ってからミリオンヒット出してますんで、デュエットっていうね、あれはデュエット2というアルバムで、まあ、スティービー・ワンダーとかですね、トニー・ベネットとか、まあ、世界最高峰のアーティストと全曲誰かとデュエットしてるっていうものがですね、これ最後の作品で、これがまあミリオンヒットになったんですけどね。ボノとか U2 のボノともですね、共演して、ね、これまあ、I've got you under my skin っていう曲、有名なシナトラの往年の曲をなんとロックのボノと共演して、このボノがもうシナトラの大御所を前にして、もうなんか全然たじろがずにですね、もう裏声ありの叫び声あり のよくシナトラの前であんな飛び跳ねた歌い方するなっていうような面白いものをね出しましたけど、まあ、それ50年ぐらいずっと一線にいた人のものをですね聞いてると、やっぱり人の心を引き続ける人のアウトプットってどういうものなのかっていうのがですね、やっぱり、伝わってくるものがあります。だからまあそういうふうなことをですね、文章においてもやっぱりやった方がいいと思いますし、まあ、それはまあ本でもメルマガでも何でもいいんですけど、あなたがずっと読み続けられるもの、ずっと読み続けたいものは、やっぱり繰り返しですね、そういうものを当たって、そして、その中から、まあ、自然に吸収されていくものがあると思いますから。なんかね、まあ、別に分析しながら読んでも構わないけど、もしそういうことしなくても、繰り返し繰り返し読んだりしてるうちに、自然に染み込んでくるものがあって、まあ、それが自分の出す文章に変わっていくということですね。まあ、ということで今日は、まあ、ライティングの概論としてですね、まあ、読ませる文章というあたりをですね中心にお話をしたわけなんですけれども、まあ、繰り返しになりますけど、この文章がですね書けるようになったら他の人に喋れるようになります。はい、だから文章でまず魅力のあるものを作ろうというふうに努力をしているとですね、その力は あらゆる方向に広がっていきますので、うん、だからまあそういうことで、ライティングというものを考えていただければいいと思うし、これは作家のように文章を書く人でない場合でもですね、文章は常にビジネスにとって必要になりますので、まあそういうつもりで、自分を磨き続けていただければというふうに思います。まだライティングに関しては、喋れることがたくさんありますので、また次の機会にでもですね、別の観点からお話をしてみたいと思います。それではまあ、ライティング概論ということで、お届けをいたしました。ありがとうございます。